意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は感情についてのお話ですね。
はい、はい、そうですね。今回の生きているとというか生活していると、嫌なことがたくさんあると思うんですけど、たくさんあるということすら分からずに流れていくとは思うんですけど、私の場合は嫌なことがあるんだけど、昔はポジティブになろうというか、そうですね、そうやって思うこともなかったですけど、わざわざポジティブになろうっていう風にも思ってなかったんですけど、やっぱり辛いこととか悲しいこととかは蓋をしてというか、そうですね、その上にポジティブな重しを乗せてたなと、私は怒りは出せるので得意な方なので、全部が全部でも今振り返って出せてたかっていうと、やっぱり出せない部分もあるので、出せてた時もあれば、それこそ我慢して出せない部分もあったなって、なのでそういう意味でのこうなんだろうな、我慢してた、蓋をしてたっていう、でもやっぱり感情は生物って聞いたことあるかどうか分かんないんですけど、感情は生物って言うんですよね、どんどん溜め込んでいった感情は発酵して腐っちゃうんですよ。っていうのを知ってからは、ドキ感情生物エクサルみたいな、それを知ってからでしょうね。感情を大切にじゃないけど、その時に何かやっぱりね、処理をしないと、お刺身みたいなね、生物なので、そっか、それが大切なんだなっていう意味でのやっぱり感情は生物っていう言い方だったんだろうと思うんですけど、
悪臭が放たれますね、はい
そうですよね、ちょっとやだわ
溜まっているということは、何か同じような経験をした時に、その感情がまた現れてきて、その溜まってる分、より一層なんか強い、
そうですね想像しただけでもちょっとね、そうですね、
きついですね、
きついですね本当に、その感情の上にやっぱ負担をした上に、私の場合はポジティブだったりとか、寝たら大体やっぱり日々忙しいので嫌なこととかあっても寝たら治ってたんですよね。
もう忘れるっていう、
そう忘れるっていうのを今決めてたんでしょうね。でちょっとは覚えてることは何か考えたりとかすることもあるでしょうけど、基本どんどん時間とともに解決していくって言ってましたけど、解決はしてません解決してなかったんだっていうね、
残念なお知らせですね。
本当にそうなんですよ。なのでやっぱりそれを知ってからは、やっぱポジティブな感情をとかで蓋をする前に、自分の心がどう感じていたのか、腹が立ったなとか、悲しかったなとか、本当は何を言いたかったのかなとか、それをちゃんと自分にこう聞いてあげるっていうのが大切だなっていうのをやっとね、やっぱり分かるようになったんですけど、やっぱりポジティブ変換が上手な人、私みたいに、寝たら治るじゃないですけど、やっぱり悩みやすい人、結構よく考える人ですよね、考える人と私みたいに考えずに結構あっけらかんと楽観的っていう性格もあるかもしれないんですけど、ちょっとポジティブ変換が上手な人は気づかない無意識のうちに ポジティブに変換して蓋をしちゃうので、はい、ちょっとやっぱりそういう自分の感情っていうネガティブな感情を意識してほしいなっていうのはすごい、あの、思うんですよね、うん、
流さない流さず、ちょっと待って
うん本当にそうですね、うんうんうん、でその時に気づかなかったら別に振り返った時でもいいと思うんですよね。夜寝る前とか、あ、そういえばこの間あの時すごい腹が立ったなとか、うんうんうん、悲しかったなとかっていうのがすごくこう大切だし、こう今まで出せてた人の方が少ないですよね。
あ、
人前で感情を出すって、まあ、怒りの感情は男の人も女の人も出しやすいので、第一次感情なのでね、怒りってすごい一番出しやすいじゃないですか。知らない人の前でもいい加減にしろみたいな感じで、なんだこのこれはみたいな感じで出しやすいんですよね、誰でも。子供にもそうだし、まあ、パートナーにもそうですよね。腹が立ったことって結構言いやすい。男の人もやっぱり上司とかもね、いい加減にしろっていう感情の中で一番出しやすい感情が怒りなんですよ。なので第一次感情って言われてるんですけど、はい、心の仕組みを知ると怒りの下には悲しみとか寂しさとか孤独感とかが眠ってるんですよね。なのですごい怒っている人を見ると、あ、なんかあの人寂しいんだなとか、あ、なんかあの人頑張りすぎちゃって孤独になってるのかもなとかって、
はい、
今は思うので、うんうん、だからそういうのを知ると恥ずかしいですよね。
あ、そうですね、
ね、男の人でもそうですけど、すごくなんかそうやって見られてるって思ってほしいなって思うんですよね、怒るのが、あの、全然出せちゃう人は、
はいはい、
だからよく怒られる人は逆に、あ、この人は本当は何か寂しいのかもなとか、寂しいのかもな、寂しいんですよ
もう断定
絶対的に断定できるので、愛されてないって思ってたりとか、無価値観だったりとか、こんな自分じゃダメだよなとか、
うん、
だからこそきつく言うとか、うん、っていうのがその心の仕組みでは絶対あるので、
うんうん、
なので怒りの下には悲しみだったり、どうせ誰も分かってくれないとか、
はい、
そういう感情が眠ってるので、うんうん、あ、それはちょっと恥ずかしいじゃないですか、なんか俺って愛されてないだろうとかね、俺は悲しいとか、なんか恥ずかしくて出せないからこそ、うん、怒りっていう一番出しやすい感情で出すんですよね、
はいはい、あ、怒りに変換して出
す。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だから逆に悲しみを出してたりとか、寂しいなとかっていう感情が出せてる人は素敵だなって思いますもんね、
うん、
素直にね泣けてたりとか、
うんうん、
っていう、まあ、演技じゃない涙ですけどね、やっぱりね、はい、
そうですよね、
そうね、技になってる方とかもやっぱりね、いたりするので、
あ、
そうではない涙だったり、本当にこうなんだよねっていうことだったりとかが出せると素敵だなとは思うんですけど、
うんうん、
なので本当に蓋をしないでほしいなとは思うんですけど、
うんうんうんうん、そうです ね、
ね、言ったら言ったでどうよっていうね、
そうですね、これ、うん、あの感情は、
うん、
だからやっぱり生ものだから出した方がいいわけですよね。で、そのでもよく出せてる方も多分ね、うんうんうん、この世の中にはもちろん、
ええ、私みたいなね得意な方ですよねちっちゃい時から、ちっちゃい時からっていうか、そうですね、やっぱり出しやすい、恥ずかしくないというか、
うんうん、
出してもいい環境が多かった、
うん
うんうん、ですね。なので出すっていうことに抵抗がないんですよね、出しちゃいけないと思ってないので、うん、
はいはい、
カチンときたら本当に言えるっていうことですよね、
うんうんうん、で抵抗のある方ももちろんいらっしゃるので、その方はできるだけ意識して出した方がいいですかね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、生ものなのでね、
うんうんうんうん、
溜め込むよりも出しましょうっていう、
はいはい、
ことはありますよね、うんうん、すごく大切ですね。今まで出せてこなかった方は出しましょう。でも今まで出してきた人は、うん、考えましょうですよね。なぜこの怒りが自分の中に湧いたんだろうっていう、
はいはい、
自分にこう聞くってことですね。
それってこう、うん、聞いて、あ、私は本当は悲しかったんだ、
うんうんうんうん、
あんなことされて寂しかったんだとかって自分の本当の気持ちが分かると、
うんうんうん、
その感情は収まっていくっていうことですかね、
うんうんうん、そうですよね、うんうん、あ、だから腹が立って怒ったんだっていう気づきになるので、うんうんうん、それが一つの経験ですよね、
うんうん、
一周回ってそれが満たしてあげるっていう、
うんうんうん、
ことなので、はい、
うんうん、
癒えていきますよね。あ、だから私寂しかったんだな、寂しかったから腹が立ったんだとか、
うんうん
う
ん、
そういう言葉に傷ついた経験があるから嫌だったんだなとか、
うんうん、
そうですね、うんうん、そこに気づいたりできるとちょっとずつやっぱなくなって、あ、またこれ来たなっていうのがね、
あ、
そうそう、あったりもしますけど、もちろん、
はいはい、
でもどんどん少なくはなって、
うんうん、
いきますよね、
言えるっていうことだから、同じようなことが起こったとしてももう自分で分かっている、
うんうん、あ、そうなんですよ、うん、そうなんですよ、
だから怒りの感情は出てこなくなったり、
そうですね、そうですね、なので私みたいなタイプの言える人はもう言わなくなりますよね、
うんうん、
気づくので、
はいはい、
なので言えなかった人は言った後に今度はじゃあなんでだろうって考えて、
うん、
言った後にちゃんと考えるっていうのも大切ですけど、そうなんですよ、それがね、やっぱりね、私もそうですけど、うちの先生たちにそのすごく言っていいんだよって、自分を出していいっていう風に言ってて、
うんうんうん、
出せるようになった、
うんうんうん、
出せなかった人たちの方が断然多かったので、うん、どんどん出せるようになったんですよ、
はいはい、
ですごいねっていう感じで、出せるようになったのはいいんですけど、うん、今度出しっぱなしみたいな、え、ちょっと待って、それってなんか自己中じゃないっていうね、
あー、あー、そこがね、
そう、
微妙、絶妙、
そうなんですよね、だからそれがちゃんと自分の中で見てあげないと、出せなかったから出したで終わっちゃうと、
うん、
多いっていう感じですよね、うん、ちょっとなんか違いますよね、
そうですね、うん、でちょっとしたことでももうどんどんもう出しちゃえってなるとちょっと
どうした
なんか感情をあらわにしすぎじゃないですかってなりますよね、
そうなんですよ、うん、そういう人たちってそういう人たちっていうか、そうかどうかわからないんですけど、うちの先生たちもそうなんですけど、職場がそういう風な場所なので、うん、そこでは出せるんですよ、
はいはい、
ただ職場じゃないところでは逆に出せないんですよ、同じように、ここは同じ共通ルールがあるから出してもいいよねって言って出せるようになりました、うん、今度私が求めているのは違うところ、家だったりとか、うん、友達だったりとか親だったりとか、うん、そういうところで出す、うん、ここができたから次のステップ行くよっていうことなんですよね、
うんうん、
ただ行かずにここだけでずっとやってるっていう、
はいはい、
おい、もうそろそろ違いますよっていうねもう気づこうかっていう感じですね、
うん、
なぜ自分がこの感情が出てきたのかっていうのを見るのを忘れちゃうと、
うん、
言いたい放題ですもんね、
そうですね、
うん、
そうですね、あとはあれですかね、そのもちろん言えなかった人が言うっていうのはすごくこう、うんうんうん、自分にとってとても大事なことだと思うんですけど、うんうん、あのやっぱり言えないがどうしても立っちゃう方は、その人に向かってではなく、
うん、
家の中で一人でいるときに口に出してみるとか、もうね、また いいですかね、ちゃんと感情を外に出してるっていう。
そうですよね。あと、うん、書くのもいいって言いますよね。ノートに書いてみるとか、
うんうん、
とにかくアウトプット、まず人に、対人だとちょっとね、うんうん、勇気がいるって場合は、
はい、
本当独り言のように言葉に出すのもいいし、うん、アウトプットです、こう紙に書くっていうのもすごいいい、う
んね、
ですよね。
そうですね。
うん、ただ癒されるかって言ったら癒されないだろうなと思うんですよ、出しただけでは。
あ、はいはい、うん、こう出して書いたり口に出して、
うんうん、
その後ですね。
そうですね、うん、まずはそのアウトプットが大切ですけど、
うんうん、
その後にじゃあなぜそういうふうに思ったんだろうなとかっていう、うん、ところまでのそのステップの期間、時間っていうのは人それぞれやっぱりね違ったりすると思うので、
うんうん、
言えるようになったら違うところで言ってみるとか、違うところでも挑戦してみるとか、うん、そのすごく家族には言える、
うんうん、
近いパートナーには言える、子供にも出せる、
うん、
でも職場では出せないとか、
うんうん
うん、いろんなパターンがやっぱり皆さんあるので、
はいはい、
それこそ近くの人には言えないけど、その電話の対応が悪かったら その人にはめちゃめちゃ怒れるとか。
ありますね。
ね、ありますよね。警察官とか。そうそうそう、警察官とか、
はいはいはい、
なんかこうちょっと理不尽だったりちょっと納得がいかなかったりすると、もうとことん今までの怒り全部そこにみたいなすごい溜まってましたねみたいなのがあったりするので、
はいはい、
それは思いますね。
ですね、だからやっぱ感情は小出しにすることは大事ですね。
そうですね、うん、本当に自分が気づいてあげて、やっぱり出してあげてとか、
うんうん、
内観してあげるっていうことですよね、うん、すごく怒りってやっぱり怒りが一番出やすいと思うんですよね、
うん、
まあ、悲しみでも全然いいんですけど、それってすごく自分の望みを分かりやすく伝えてるんですよね。そうじゃない方がいいって思ってるから腹が立つわけじゃないですか、
うんうん、
はい、思い通りになってないから腹が立つので、じゃあ自分は本当の本当は何を望んでるからこのことに腹が立ってるんだろうとか、
うんうん、
っていうのもすごく大切なことなので、そこをちゃんと見ていってあげないと自分の望みにはたどり着かないよなって、
うんうん、
思うの で、 そうですね、すごく怒りとかも大切な感情なので、
うんうんうん、
怒りも悲しみもね、なんかネガティブな感情ってどこかね出しちゃいけないし、
うんうん、
見せちゃいけないって思ってたし、
うん、
なんか良くない、なんかいつも笑ってなきゃいけないじゃないですけど、
う
ん、なんかそんな私はイメージだったので、やっぱり、
うんうん、
そりゃ苦しいですよねっていうね。
いや本当そうですよ ね、
ね、
悲しくても
本当に
ポーカーフェイスでみたいな
そう
苦しすぎ
ねえ、はい、やっぱりだからそれが分かるといいですよね。やっぱり自分もそうだし、うん、こう親しい人でもいいし、
うん、
仲間だったりでもいいですし、
はいはい、
それがなんかみんなで共通でこう喋れたりとかすると、
うん、
いいなって思うんですよ ね、
本当です
ね。なのでこの間お話っていうか言われたのが、ある園の方に言われたのが、ここのやっぱり職場ではみんなこの共通理解があるから出せたりとか内観したりとかっていうのはあるけど、これってでもここだけだよねって、
うんうんうん、
外ではそういうことできないよねって言った方がいたんですよ、
はい、
あ、なるほどねと、
うんうん、
分かるそれみたいなね、
うん、
まず自分はここの中で、そっかここの職場はこういう方針だからそうだよねって、うん、で次に次のステップとしては、
はい、
その人が今度外でどれだけ自分がそのやってみてよかったかっていうのを言ったりとか、
うん、
出してみたりとか、その感情を出してみたりとか、自分で内観した経験を言ってみたりとか、その人が今度違う場所に行ったところでまたその輪を広げてくれるっていう、
うん、
前回ね出てくれたミキさんもそうですよね、
は
職場で知ったけど、うん、家でやってみたら子どもたちもそういう風になったっていうのが、うんうん、やっぱりこうすごくこう輪が広がっていくじゃないですか、
はいはい、
だからそれがすごく大切だし、あのそうしてほしいですよね、やっぱりどんどん、うん、
そうですね、
ただ難しいというか、いや私には無理だったりとか、うんうん、どうせここだけでしょうとか、どうせこっちの人はわからないよねとか、うん、何かそういう自分の思い込みだったりとか信念があると、いやここだからだよねっていうふうになっちゃうので、うん、いやいや私がここをじゃあもっと良くしたいから、まあ、家族なのか、うん、違う仲間内なのか分かんないですけど、うん、そうやって思ったらまた絶対変わるので、
うんうん、そうですね、
そうなんです、
あとやっぱ広がっていった方が自分が楽になりますね、
そうなんですよね、うん、
そのいつでもどこでもちゃんと自分の気持ちをこう素直にというか、ちゃんと思っていることを伝えられる環境がこうどんどん広がっていくっていうことですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、そうなんですよ、なのでそれがまず自分の内側が怒りだったのが平和になったり、悲しみだったりがちょっとずつ少なくなっていって平和になっていくと、うん、周りの人も平和になっていくっていう、
うん、
それがどんどんそのいろんな人がそういう風にしていくと世界平和になるよねっていうのがやっぱりすごく目標ですよね、
うん、
やっぱりそれが一番目標だったり、そういう、こう優しい世界にを子どもたちに残したいじゃないですけど、
はいはい、
って思うので、本当に一人でも、ね、うん、勇気を出して、やっぱり勇気がいることなんですよね、
いりますね、うん、
いるし面倒くさいし、うん、いちいちどうよっていうね、それやったところでどうよってねやっぱり思ったりするん、しんどいですし、
そうですね、内観ってねしんどかったりしますので、
そうなんですよ、なんですけど、いや自分だけのためじゃなくて、ね、後世の子どもたちだったり世界のためにその波紋を広げていこうよっていう、
うんうんうん、
ことですよね、
そうですね、照代さんはそれを、ね、そうなんです、目指したいと、はい、
してます、
はい、思ってらっしゃいますもんね、はい、本当にじゃあぜひあのお聞きになっていただいている方は、
はい、
いや本当に感情を出すって結構勇気がいるんですけど、
そうですよ、
ね、まずはどうですか、出しやすいかもみたいな方からで、
うんうん、そうですよね、
いいですよね、
そうです、一番、ね、出しやすい、この人に言っても大丈夫かもみたいな、ね、
うんうんうん、
方からで全然いいと思うので、
そうですね、うん、で もうそれもちょっと難しいってことだったら、もう部屋の中で一人でいるときに、
本当本当
この野郎とかって言ってみてもいいと思いますしね、
本当です
その後内観を必ずすると、
少しずつ、
はい、少しずつ
お願いしたいです、
はい
はい、
ありがとうございます、はい、さあこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。照代さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。